不眠症のためのポッドキャスト、こんばんは、小宮山雄飛です。本日は8月8日ということですね。今日も一人であまり何も起こらないようなことをですね、皆さんがまあ眠るまでの間にダラダラとお話できたらと思うんですが、あまり何も起こらないと言いつつ、先週先々週から発売になった、ディズニーファン、これもディズニーも本当にタイトル通りディズニーのファンだけが買う雑誌ですよ。講談社で出てる、あれいつ出たのかな、本当にね、出た時はちょっと衝撃でしたけどね。まあ普通にディズニー好きで、でにしてもそのディズニーだけの月刊誌が出て、しかもそのまあ本屋さんならまだわかるけど、コンビニとかに置かれるっていうさ、いやそれはなんかディズニーのファンとしてそれこそ嬉しい半分、あここまで来たかっていうかさ、あの夕日チューブの方のディズニーの1回目でも話しましたけど、本当に小学校5年生の時、まあ、正確に言うと小学校4年の春休みからディズニーランドに行ってたんですけども、そっからもうグググーっとディズニーっていうものが、まあ、日本に浸透してきて、あの本当に今の若者ね、少なくとももう、40年前からの、別に現状40歳以下の、人っていうのはディズニーがあったところからもう生まれてるわけですよ。生まれた時にあったんですよね。でまあ40までじゃなくても45、6以下ぐらいまではまああったんでね、もうね、要するにその物心がついた頃からはディズニーランドっていうものがあって、まあ、ミッキーとか、まあ、そういうキャラクターも普通にいてと。でだから僕ら、多分僕がだから一番本当に物心という意味での一番下ぐらい、僕の要するに小学校5年生の時ですから、で実質は4年生の時ですから、まあ、僕からまあ多分3つ下ぐらいまでの世代が小学校1年生ぐらいから、要するにそれまでなかったディズニーが来たっていうね、そこから上の世代は。でそれがちょっと上がりすぎちゃうと、要するにそれが高校生とかさ、大学生、そのディズニーランドが開園した時がねってなると、今度はまあ興味なかったりするわけですよ、もうね、もはやね、まあ、なんか子供用の遊園地ができたんだろうみたいなになるわけじゃないですか。だから本当に僕と同じ、僕の前後まあ5つぐらいっていうのが一番そのディズニーランドがなかったところに生まれて途中から入ってきてすごいことになったっていう時なわけですよ。もろそのまあある意味真ん中もろに食らったのが1973年生まれの僕ぐらいのね、ちょうど10歳ですかだと思うんですよ。でまあそんな後にだからディズニーファンっていうね、月刊ディズニーファンがね出て、僕あの1号もちろん持ってますけども、それもだからちょっとそういう意味で衝撃だったんでね、それまでまあ言ったって特殊なというか、あくまで一遊園地だったし、キャラクターグッズとかもね、今のように今もう渋谷原宿歩いてたらもうどのブランドもコラボがあるぐらいね、もう溢れてますよね本当に。そしてスーパー行けばもちろんスーパーにディズニーのデザインされた何らかのお菓子とかシリアルとか、ハムないか、ハムあるよねきっとね、ないかまあでもそれあるじゃないですか。そしてまあもちろん服着てる人もいれば、キーホルダーつけてる人もいればだけど、まだそこじゃなかったんですよね、そのディズニーランドが来た時点って。でそれがそのディズニーファンというものができて、できる頃にはもう完全に定着して、要するに月刊誌で出してこれは売れるぞっていう、まあ、ある意味見込みがもうできてたわけじゃないですか。だからそれでびっくりして、もここまで来たかと。でこの後もっともちろんどんどん行くんですけどね、まあ、っていうような、歴史のあるディズニーファン、今まで僕は何度出してもらったかな、1、2、 2回は覚えてるんだけど、1回はディズニーランドとディズニーシーで両方でカレーを食べて、カスバフードコートとそれからハングリービアレストランで食べて、そのまんま今度講談社のスタジオに行って、そこでレトルトを両方食べ比べるっていう、シーとランドの実リアルなカレーとレトルトのカレー両方その日というかその中で食べ比べるってすごい、まあ、これ本当にねディズニーファンもかなり振り切ってやってくれた企画ですけどをやらせてもらったのと、まあ、あとゲストが毎回今語るようなところのコーナー出させてもらったのと、もう一回ぐらい出たかな、まあ、でもすごくこう言うとなんですけど、すごく仲がいい編集部も皆さん知ってて仲良くしてもらってて、で今回僕が世界一周お一人ディズニーパークっていうのをですね提案というか出させてもらいまして、これは実はちょっと前に僕がディズニーファン その編集部に相談してたんですね。相談っていうのはそういうのを紙面で扱ってくださいではなくて、本当にその僕行こうと思ってて、この何年も企画計画しててコロナになっちゃったりいろいろ、あとコロナによって今度ねマイルがたまりまくっちゃって、ほら使わないマイルがで期限が来てとか、じゃあこれ使ってでもいいから世界一周行こうとか結構いろいろ企ててたんですよ。でいざやってみようと、本当に東京ディズニーランドに行って、その次の日上海ディズニーランドに行って、で1日空いたら今度次の日香港ディズニーランドに行って、1日空いたら今度はパリのディズニーランドパリに行って、あれディズニーランドディズニーリゾートパリかな、どうしたの、それから、オーランドの、ね、フロリダのディズニーワールドに行って、そこから、ロサンゼルスディズニーランド、カリフォルニアディズニー、あれなんていうんだ今なんていう世界にカリフォルニアディズニーリゾートかな、ディズニー何全体で何ていうの、行って、で帰ってきて最後ディズニーシーで締めるっていうね、っていうのをやりたいと思って、まあいろいろ調べてたんですよ。でいろいろ調べれば調べるほど大変なわけ。というのはもちろん海外のサイトでその調べるんですけど、上海一つ取ったってどうやってどこで取ってとかって難しいわけよ。今多分ファンタジースプリングス行きたいっていう人も一般の人同じようなこと思ってると思うんですよ。その何時に行ってたら入れんのか、スタンバイパスっていうのが何で、なんかプレミアアクセスっていうのを買わなきゃいけないのなんだろうみたいなの、もっとその10倍ぐらい分かんないけど、上海にそもそもどこの空港が近くてどういう日程を行ったら行けんのかと。でそれが全世界でしょ。で上海から香港に行くのだって普通に行けんじゃんと思うかもしれないけど、もちろんいろいろ飛行機の問題があったり、場所によって直行便が飛んでないとかいろんなところね、フロリダなんかも飛んでないですから、そうすると例えばパリからフロリダ行くのは1回じゃニューヨークに行くのかとか、でしかも当然値段もあるから好き勝手にそれ何百万もね使ったら一発で行けるかもしれないけど、そうじゃないとまあ大変だ。でとにかく海外のそのパークのチケット1個取ってもどれを買うべきなのか、1人で行ってね、まあ分かんないわけで正直。でそれでディズニーファンの編集部の人に相談して、というのはディズニーファンは海外の情報とかも扱ってるんで、全然その紙面で取り上げてくださいとかそういうことじゃなくて、ちょっとどうなったか相談に乗ってくれないかと。カリフォルニア今どういう風に撮るのがいいのかとか、上海は今どういう風にやっているのか、そして一番の難関は半年後とかのチケットが取れないんですよ。これ日本もそうなんだけど、ね、で旅行を例えば本当1年仕事のことを考えたらやっぱそうすぐはいけないんで、例えば1年後っていう風に考えてやろうとしたら1年後のチケットって取れないんですよ。でホテルとかもしっかりで、そうすると企画そのものが立てられないっていうかね、だ取れるとしたら飛行機が取れるんですけど、だからそうなると飛行機だけひとまず日程をあれして取って、その後にパークチケットとかあれを取ると。でもそうなるともう分かんないじゃないですか。それこそ入園時間がその時に、例えば来年の2月に行くとした時にその冬の2月の入園時間何時からなのかとかもう分からないしね。 だからこれはもう一人でパソコンのみでやるのは無理だと思って、まあいろいろと知る限りのディズニーの人にご相談して、でディズニーファンの編集部の方にも相談して、ちなみにどんな風なの考えてますかって、例えばこうこうだととかって、でいろいろこう聞いてね、出たらでそれでまあ一旦それでまあ相談とかそれは終わってて、さあどういう風に撮ろうかなとか思ってたら、ディズニーファンの方から、いやあの企画結構海外パークがまたこれからね行く人も増えるし、同じ気持ちのですね、分かんないっていう人多いと思うから面白いと思うんで、ちょっと紙面でどうですかっていうお誘いを受けて、あそれやりましょうやりましょうっていうことでですね、僕が架空のまあ行くんだったらこういう回り方なとか、あと僕一応そのまんま世界一周じゃないけど、一回一回は全部行ったことがあるんで、個別には上海はこうだったよとかね、香港はこうだったよみたいなのをつけてっていうのが今ディズニーファン出てますから、ぜひ皆さんこれ読んでみてほしいなと。僕はちなみに Kindle のアンリミテッド、 Kindle 読み放題入ってるんですけど、そうするとね自動的に見れるんですよね、ディズニーファン入ってて、だからまあ結構ね人気で売り切れだったりもするので、まあそういう読み方もあるのでね、近くで売ってないという人はそういうふうに見ていただきたいですけども、そうそんなのがあってですね、まあ、その話をしようと思ったら意外と長くなって、今日はこの回ですけどもぜひディズニーファンもね見ていただきたいと。でちなみにその世界一周を企ててて、実は放送関係者にも相談してるんですよ。でこれもなんかそういうふうに言うとね、あまたなんかそういうコネ使ってなんとかじゃないかと思うかもしれないけども、そうじゃなくて、その行くとなったら多分最低は3週間かかるんですよ。最低でも。めっちゃ詰めれば2週間で行けるかもしれないけど、多分それ無理で3週間。まあ、おそらく、まあ1ヶ月間じゃないかと。そうするとレギュラーに穴を開けちゃうじゃないですか。だから去年の3月の時点で、バラダンにね、バラダンのプロデューサーに、ちょっと来年の3月ぐらいに1回だけ休ませてもらってもいいですか？火曜日。まあ僕、隔週レギュラーなんで、1回休めば言えば、1ヶ月というか、まあ3週間ちょいは空くわけですよ。だから、それ1回できないでしょうかと。それから4月からラジオ、今やってますけど、まんまる NHK のラジオが始まるってことで、その時も1年後ぐらいに1回だけ、ちょっとうまく調整してもらっていいですかと。でまんまるはそれこそでも隔週か3週に一遍だったから、まあ、そこはもう調整すれば、ね、休まずと思うっていうのもあったんですよ。だそういう相談をもう実は1年前の段階でして、よっしゃじゃあ撮るぞってなってやったところ、やっぱこれはちょっとなかなか無理だなと。この撮り方は相当ハードル高いなということで、一旦来年、上海と、カリフォルニアだけ撮りまして、要は片道じゃねえな、一箇所なら簡単なんですよ。いわゆる普通にツアーだからね、上海の往復のチケット取ってホテル取ればいいだけだから。でまだパークのチケットはまだ取らないんですよ、まだ先だから。でも、まあ、それは取れると想定して、ロサンゼルスも往復のチケット買ってホテル抑えればいいだけなんで、だこれだったら別に実際全部行こうと思えば行けるんですよ。ただやっぱいつかやりたいのはそうじゃなくて、一直線で東京出たらそのまんま世界一周する流れで全パークを回って帰ってくると。ちなみにハワイのアウラニアどうなんだっていう意見が出てくるんですけど、それをやり始めると、じゃあクルージングはどうなんだとか出てくるから、あくまでパークっていうことでやりたいなと思っていて、そんな夢を語っていますので、皆さんぜひそっちも見てもらって、いつかね、いつか実現、まあ、本当は来年ぐらいにやりたいけど、言った以上誰かやっちゃうしさ、まあ、誰かやってる人いると思うけど、どっかにはね、なので、まあ、と言いつつ最後に、協力するぞっていう人がいたらね、これを聞いてる人で、でも本当にこれね、本当に協力者がいないと多分無理。各地にもそうだし、いろんな形で協力者がいないと、なかなか一般人がっていうか、普通に 正面玄関からつまりネットとかでただ自分で押さえて自分で押さえてってやってもなかなかね難しいなという、まあこれを聞いててそんなこれをスポンサードするぞというような人も、ね、いないと思いますけども、まあ、いつか実現したいと思いますんで皆さんその時はお楽しみにと。今日はおやすみなさい。